県政最前線、活力ある地域社会を目指して、地域社会の持続的な発展を図るためには、地域が抱える課題や社会状況を的確に把握し、地域の自然環境や伝統文化、特産品などを有効に活用するとともに、地域社会の担い手を確保していく必要があります。人口減少や少子高齢化が進展する現状において、県民みんなが楽しく暮らせる地域社会を作るために、県では地域住民が主体となった魅力ある地域づくりを支援するとともに、新たな担い手を呼び込む施策を推進し、地域の活力向上を図っています。和歌山県の人口推移と見込み、国立社会保障人口問題研究所による推計、2023年12月、和歌山県の人口は1985年総人口109万人、世代別では0歳から14歳が23万人、15歳から64歳が72万人、65歳以上が14万人でした。2000年には総人口107万人、0歳から14歳が16万人、15歳から64歳が68万人、65歳以上が23万人。2015年には総人口が96万人、0歳から14歳が12万人、15歳から64歳が55万人、65歳以上が29万人と推移しており、このままいけば2030年には総人口が83万人、0歳から14歳が8万人、15歳から64歳が45万人、65歳以上が30万人、2045年には総人口が68万人、0歳から14歳が6万人、15歳から64歳が33万人、65歳以上が29万人となり、何も対策をしない場合、2050年には総人口は63万人、0歳から14歳が6万人、15歳から64歳が30万人、65歳以上が27万人と減少する見込みです。地域の活力を高める。地域における様々な課題を解決していくためには、その地域をよく知る住民の参加が不可欠です。一方で、地域の魅力や価値を新たな視点から掘り起こすことができる地域外からの人材等との連携も地域づくりには重要です。県では住民が主体となった地域づくりを支援するとともに、住民が地域外からの人材等と協力して行う取り組みを支援しています。住民主体の地域課題解決を支援。過疎地域等において日常生活を維持したり、地域資源を活用して活性化等に総合的に取り組む住民主体の活動を支援します。取り組み事例、地域住民で店舗経営、生き抜くための集落づくり、稲美町真妻地区。地域唯一の商店が撤退し、生活必需品の買い物が困難になったため、住民同士で協力して自分たちで経営する店舗を作りました。仕入れや配達は住民の意見を聞いて行っています。真妻わさびの発祥の地でありながら、担い手が不足し生産が減少していましたが、地域の活性化を目指し、栽培と加工品の開発に取り組みました。取り組みを始めて10年が経過しましたが、現在では地域の活力となっています。紙面には真妻地区の地域住民と地域住民で経営する店舗の写真が掲載されています。和歌山版過疎集落支援総合対策、事業主体、住民団体、NPO、市町村など、対象地域、県内の過疎地域など、補助額2分の1または定額。取り組み例や制度の詳細は紙面に掲載されている QR コードからどうぞ。地域おこし協力隊、田舎暮らしや地域社会に関心のある都市住民が 過疎地域等に移住して地域の課題解決のために活動し定着を図る制度です。隊員は地域の住民と協力しながら地域ブランドや地場産品の開発、販売、PR 等の地域おこし活動を行います。県では地域おこし協力隊を対象とした研修会や相談対応などサポート体制を強化することで地域課題の解決に取り組む人材の育成と定着を図っています。地域おこし協力隊の人数の推移、2011年5人だった協力隊は2013年に8人、2015年に26人、2017年に60人、2019年に53人、2021年に50人、2023年に72人と推移しており、任期満了後は隊員のおよそ8割が県内に定着しています。関係人口の創出、都市など地域外に住む人々が地域住民と交流することによってこれまでなかったアイデアや新たな価値が生まれ、地域の活性化と将来的な移住につながることが期待できます。県では学生など若者をはじめとした関係人口の創出に取り組んでいます。関係人口とは移住した定住人口でもなく観光に来た交流人口でもない地域と多様に関わる人々のことです。地域体験を提供する団体等を募集、地域で学生を受け入れたい団体や個人を募集しています。学生を受け入れるメリットとして新しい気づきや人手の確保、地域活性化につながることが挙げられます。マッチングサイト和歌山クルー、学生の力を借りたい団体や個人と地域活動に意欲があり地域と関わりを持ちたい学生とをつなぎます。紙面には和歌山クルーにリンクする QR コードが掲載されています。
移住者の受け入れを推進、コロナ禍をきっかけに都市部での暮らしや働き方が見直され地方への移住に関心が高まっています。県ではこうした意識や行動の変化を捉え和歌山県への移住や2地域居住を推進し地域の活力となる新たな担い手を呼び込む施策を推進しています。移住に関する相談案内窓口、和歌山移住定住支援センター、業務内容、移住に関する総合相談、ワンストップパーソンの紹介、オーダーメイド現地案内、空き家バンクの運営など。所在地、和歌山市本町1丁目22番和島本町ビル1階、電話073-422-6110、時間は10時から17時30分まで、火曜祝日は定休日です。東京大阪にも窓口を開設しています。詳しくは紙面の QR コードから検索してください。ワンストップパーソン、移住に関するあらゆる相談に対応する担当職員を全市町村に配置。移住に関する総合ポータルサイト、和歌山ライフ。支援制度、イベント、移住者インタビュー、空き家物件の検索など、移住に関する情報を発信します。紙面の QR コードから検索できます。お試し移住、仕事、暮らし体験。移住希望者が移住後の生活をイメージしたり、抱えている不安や悩みを解消するため、地域での仕事体験に加え、ゲストハウス等に宿泊して、先輩移住者や地域住民との交流を体験できるお試し移住の機会を提供しています。現在、180を超える事業者の協力を得て、様々な体験を移住希望者に提供し、県内への移住につなげています。参加の流れ、1. ウェブサイトに掲載されている体験受け入れ事業者の中から選んで申し込み。2. 日程や体験内容を調整。3. お試し移住スタート。紙面の QR コードで検索できます。お試し移住の受け入れ事業者を募集。移住希望者の仕事体験受け入れにご協力いただける事業者を募集しています。詳しくは移住定住推進課までお問い合わせください。住まい探しを支援。和歌山住まいポータルサイト。空き家バンク物件や民間不動産会社の物件をまとめて紹介。360度バーチャルリアリティで空き家を案内。詳しくは紙面の QR コードで検索してください。移住者及び空き家所有者向けの支援制度。和歌山住まいポータルサイトに登録された空き家を対象とした支援制度です。各種条件があります。1. 空き家の不具合を点検する費用を補助。補助率2分の1。上限5万円。対象者。移住者または空き家の売り主・貸主。2. 空き家の片付け費用を補助。補助率定額。上限8万円。対象者。移住者または空き家の売り主・貸主。3. 空き家の改修を支援。対象者、移住者または空き家の売り主・貸主。詳しくはそれぞれの QR コードでご確認ください。インタビューです。地域おこし協力隊。地域の方々と一緒に地域を活性化したい。令和2年10月、橋本市へ移住。高野山麓ツーリズムビューロー。岩手県出身、上林直人さんのお話。東日本大震災の被災地でのボランティア活動を通じ、地域の方々と一緒に地域づくりに取り組みたいと思うようになり、地域おこし協力隊を志望しました。高野山と山麓の魅力を伝え、地域経済の活性化をサポートする高野山麓ツーリズムビューローでの主な任務は、観光体験商品の企画、情報発信、地元産品の物販です。地域の方々と関わる中で、パイル織物や和菓子、葛城手芸など、地域の面白い資源や魅力を知るようになりました。こうした魅力を生かし、地域外の方が感じ、楽しむことができる体験商品として企画することで、全国から高野山麓を訪れていただけるよう取り組んでいます。とのことです。移住スタイル1。移住先で地産地消の仕組みを作りたい。令和3年5月、古座川町へ移住。農産物の加工場、里宅。東京都出身、久保里子さんのお話。移住を考え始めた頃にコロナ禍となり、給食や飲食店で使われるはずだった野菜が廃棄されたり安価で取引されていることを知って、生産地で循環できる仕組みを作りたいと考えました。夫が古座川町の地域おこし協力隊に採用が決まり、現地を案内してくれた先輩移住者とのつながりができたこともきっかけとなり、古座川町への移住を決断しました。空き家を改修して拠点となる加工場を作り、流通に乗らない農産物を買い取って、ケーキや焼き菓子、お弁当などに加工して販売しています。協力いただける地域の方も増えました。この取り組みをさらに広げていきたいと考えています。とのことです。移住スタイル2。移住者目線で移住者を支援したい。令和2年2月、君野町へ移住。古民家改修、片言クラフツ。大阪府出身、片桐翔太さんのお話。実家が近い和歌山で田舎暮らしがしたく、自分らしく暮らせると感じた君野町に移住しました。住まいが決まらず、頼れる人もいないなど、最初は苦労しました。この経験を、後から来る移住者のために生かし、また高齢者が多いこの集落を維持していきたいと考え、 古民家を改修して移住者向けのシェアハウスを作ったり、移住者同士の交流を生むイベントを開催しています。移住を検討するきっかけになればと思い、クラウドファンディングを活用したゲストハウスを近々オープンします。移住してすぐに先輩移住者から依頼を受けた古民家の改修は、移住後の自分の仕事になり、今では町外からも依頼が来るようになりました、とのことです。
空き家について考えてみよう。空き家は適切に管理をしないで放置すると劣化し、資産価値が低下します。さらに近隣に迷惑をかけたり、税金も上がるなど、さまざまなデメリットが発生します。実家の相続や親の施設入所など、よくあることがきっかけとなって空き家が発生します。突然空き家の所有者になって困ってしまうことがないよう、あらかじめ空き家について考えてみましょう。和歌山県の空き家の推移、出典平成30年住宅土地統計調査、空き家数と空き家率です。1988年、空き家数38,340戸、空き家率 12.9%。 1998年、62,600戸、14.5%。 2008年、83,700戸、17.9%。 2018年、98,400戸、20.3%。 空き家率は 20% を超えました。備えよう。空き家になる前に考える。空き家を所有する理由の半数以上が相続です。住まいを将来どうするのか決めないまま相続すると、相続人同士で方針が決まりにくく、そのまま放置しがちです。あらかじめ関係者が健在の間に相談しておきましょう。相続時の無用なトラブルを避けるため、遺言書を作ることも有効です。空き家となっている住宅の取得理由、出典国土交通省住宅局空き家所有者実態調査、令和2年12月相続 54.6%、 新築として注文購入 24.1%、 中古として購入 14.0%、贈与 3.3%、 その他 4.0%。 管理しよう。老朽化を防ぐ。適切に管理されていない空き家は、瓦や外壁が飛散したり、悪臭を放つなど、近隣に迷惑をかけることにつながります。空き家を所有し続ける場合は、建物の劣化が進まないように換気、掃除などのメンテナンスや傷み具合のチェックを定期的に行いましょう。賃貸する。当面使う予定がない場合は、賃貸も有効な活用の一つです。賃貸収入も期待でき、人が利用することで建物の劣化を防ぐことにつながります。地震による倒壊から命を守ろう。住宅の耐震診断や補強設計、改修工事への補助により、住宅の耐震化を支援しています。現在お住まいの住宅のほか、居住予定のある空き家にも活用できます。詳しくは市町村耐震化担当課までお問い合わせください。耐震化の3ステップ。ステップ1、診断。木造住宅の耐震診断、無料。非木造住宅も診断費の3分の2、最大89,000円を補助。ステップ2、相談。専門家への相談、無料。県の認定を受けた専門家、耐震マネージャーがサポート。ステップ3、対策。改修補助、最大116,600円。工事の内容によっては自己負担なし。対象は平成12年5月以前に建てられた木造住宅、または昭和56年5月以前に建てられた非木造住宅です。 耐震ベッドやシェルターなど、その他の支援制度もあります。紙面には、住宅の耐震化に関するパンフレットにつながる QR コードが掲載されています。令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。ポイント1、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記する必要があります。2、正当な理由がなく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課されます。3、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象です。3年の猶予期間があります。紙面には法務省にリンクできる QR コードが掲載されています。管理不全空き家も固定資産税の軽減措置が受けられなくなりました。令和5年12月13日から周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空き家に加えて、放置すれば特定空き家になる恐れのある管理不全空き家も指導・勧告の対象となりました。指導を受け、必要な措置を取らずに勧告を受けると、固定資産税等の軽減措置が受けられなくなります。紙面には国土交通省につながる QR コードが掲載されています。相談しよう。総合相談窓口。建築住宅課または市町村空き家担当課までまずはご相談ください。空き家何でも相談会セミナー。空き家に関する無料相談会やセミナーを県内各地で開催しています。実家の相続や処分、管理、劣化の予防、支援制度など相談内容に応じて専門家や行政職員が対応します。紙面には和歌山県のウェブサイトにリンクできる QR コードが掲載されています。空き家何でも相談サイト、タクセル。インターネット上で相談できるほか、相談会の情報や相談事例も掲載しています。紙面にはタクセルにリンクできる QR コードが掲載されています。手放そう。売却や解体を検討する。将来利用する予定がなければ、売却や解体を検討しましょう。老朽化が進むと売却しにくくなります。空き家バンクに登録しよう。県では空き家の利用を促進するため、市町村と連携して空き家の所有者に空き家バンクへの登録をお願いしています。まずは和歌山移住定住支援センターまたは空き家のある市町村にご相談ください。登録の3つのメリット。1、行政がマッチングを支援。2、補助制度を活用できる。3、地域のにぎわいに貢献。空き家バンクの仕組み。市町村または和歌山移住定住支援センターに設置されている空き家バンクが、売りたい、貸したい空き家の所有者を募集します。空き家の所有者は空き家バンクに登録します。空き家バンクは買いたい、借りたい空き家の利用希望者に情報提供をします。空き家の利用希望者は利用申し込みをします。所有者と利用希望者が空き家バンクのマッチングにより契約をします。不動産事業者、県宅建協会が契約手続きを支援します。お問い合わせは和歌山移住定住支援センターへどうぞ。住所は和歌山市本町1丁目22番。輪島本町ビル1階。電話は 073-422-6110。 時間は10時から17時30分まで。なお、火曜日、祝日は定休日です。紙面には空き家バンクの登録に関する QR コードが掲載されています。空き家についてのお問い合わせは、建築住宅課、電話 073-441-3184、ファックス 073-428-2038 へどうぞ。以上のお問い合わせは、移住定住推進課、電話 073-441-2930、ファックス 073-428-2038 441-2939 へどうぞ。県政最前線、活力ある地域社会を目指してでした。